哺乳は、ヨセフと、兄弟たちの和解の箇所を見てまいります。44章45章を見てまいります。45章の1節から15節を拝読してお祈りいたします。創世記45章1節から15節。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして、驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで、今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を遣わし、命を救うようにしてくださいました。というのは、この2年の間、国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前家には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。どうか急いで父上のところに登っていき、言ってください。息子のヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらうことなく私のところに下ってきてください。ゴシェンの地に住んで、私の近くにいてください。父上も、子と孫、羊と牛、また父上に属するすべてのものも、飢饉はあと5年続きますから、父上も家族も、また父上に属するすべてのものも、困ることのないように、私が父上をそこで養いましょう。さあ、あなた方も、弟のベニヤミンも、自分の目でしっかり見てください。あなた方に話しているのは、この私の口です。あなた方は、エジプトでの私のすべての栄誉と、あなた方が見た一切のことを父上に告げ、急いで父上をここに連れてきてください。彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまた兄弟皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。それから兄弟たちは彼と語り合った。天の父様、あなたは一切のことを支配し、そして救いを成し遂げてくださいます。あなたがなさった救いと和解の技をどうか私たちも心に刻み、そして人類の最大の悪を救いに変えてくださったキリストの恵みを私たちも 心に刻み、そして和解の使者として立っていけますように導いてください。この御言葉に光をお与えくださいますように、ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回は、兄たちと、ヨセフが再会した時から、見てまいりました。ヨセフは、兄たちを覚えており、兄たちは気がつきませんでした。そして荒々しい言葉で、患者だと、彼らを、スパイの罪で投獄し、そしてヨセフは陰で弟のことがあったから、そして弟が憐れみを請うても自分たちは聞き入れなかったから今こんな目に遭っているのだと彼らが話し合っているのを聞いて、彼は涙を流しました。そして次に来る時には末の弟も連れて来るように、そうしなければ必ずあなた方に会えないと言ってシメオンを人質にとって兄たちを返します。しかし彼らの穀物を入れた袋には支払った銀をすべて返してありました。銀が尽きて、再び穀物を買いに来ることがないように配慮したのでした。エジプトでの困難の報告を受けて、シメオンが帰ってこなかったわけですから、ヤコブは、末の弟、ベニヤミンを連れて行かなければいけないという報告を受けても聞き入れようとしないで、飢饉が続く中で再びヤコブの家は窮していきます。先にルベンが説得しても聞きませんでしたが、ユダが私が責任を取りますと言って説得するのを聞いて、ヤコブは再び送り出します。ヨセフは、ベニヤミンと再会して喜び、また、宴会を設けました。彼らはほっとして、帰っていくのですけれども、その以降のことが44章に記されています。ヨセフは、父が愛してやまないベニヤミンを用いて兄たちの心を知ろうとします。先に、ベニヤミンにだけ、多く食事を出したということで兄たちが妬まないかということも見ていました。そして、彼らの袋に、同じように銀を、返すだけでなく、自分の大切なもののはずですね、銀の杯をベニヤミンの袋に、入れさせて彼らを送り出します。そしてまだ遠くに行かないうちに華麗に命じて荷物を改めさせ、そして主人のものを奪った疑いで捕らえさせました。疑いを受けたときに、彼らは全く身に覚えがないので、命じられた通りに袋を開けます。そして、こともあろうに、ベニヤミンの袋から杯が見つかりました。 まあ、入れておいたんですからもう仕方ないんです。しかし彼らは愕然としながら道を引き返します。ヨセフの前で兄たちはひれ伏します。ヨセフは言います、うん、14節からお読みいたします。ユダと兄弟たちがヨセフの家にやってきたとき、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。ヨセフは彼らに言った。お前たちのこの仕業は何だ？私のような者は占いをするということを知らなかったのか？ユダが答えた。あなた様に何を申し上げられるでしょう？何の申し開きができるでしょう？何と言って弁解することができるでしょう？神がしもめどもの咎を暴かれたのです。今、この通り、私たちも、そしてその手に杯が見つかった者も、あなた様の奴隷となります。彼らは、全く身に覚えがなかったはずです。しかしそれを主張せず、神が自分たちの咎を暴かれたのですと告白されました。まあ、先に、代金として払った銀が残って、返されていたことも神がなさったこと。そして今回銀が入っていたことも、そして杯が入っていたことも主がなされたことだと受け止めていました。確かにヨセフがしなくても主がなすことは可能ではあるんですけども。そして、カレーも言っていたように、杯を盗んだ者だけが奴隷となって、他の者は帰ってよかったんですけども、全員で奴隷となると、ユダは代表して答えます。ヨセフは改めて、他の者は安心して帰ればよいと言います。このことを通して、兄たちの心を知ろうとしたのでしょうね。もし、末の弟を見捨てるようならば、自分を扱ったような心がまだ残っている、そしてそんな兄たちのもとにベニヤミンが暮らすことは、自分が、兄たちに、辛い目に遭わされたようにベニヤミンを扱うかもしれない、もうそれならば自分の手元に置いた方が安心だと考えたのでしょう。しかし、ユダは自分たちの家のこと、彼は、兄は、彼の兄、ヨセフは死にと言ったんですけども、そのことまでは言えなかったんでしょうね。ただ、彼の母、腹違いですので、ラケルのことを母とは呼べなかったのです。ただ、父が愛した、もう一人の母といいますか、父の妻が死に、忘れがたみである、そして唯一の生き残りであるベニヤミンを失ったら、彼は悲しみのあまり死んでしまうだろうと、それを押して自分たちは連れてきたと。どうか父が生きるために私を代わりに奴隷としてほしい、 私が身代わりになるとヤコブは訴えたのです。30節を見てください。そこからお読みいたします。44章の30節から、私が今あなた様のしもべである、私の父のもとへ帰ったとき、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命はあの子の命に結ばれていますから、あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。しもべどもはあなた様のしもべである白髪頭の父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのはこのしもべは父に、もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らなかったなら、私は一生あなたの前に罪あるものとなりますと言って、あの子の保証人となっているからです。ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。あの子が一緒でなくてどうして私は父のところへ帰れるでしょう。父に起こる災いを見たくありません。ヨセフはその言葉を聞いて自分を制することができなくなって、冒頭に読んだ通りに、自分があなた方が奴隷に売ったヨセフであると告白しました。ヨセフはかつて自分を憎み妬み、そして殺そうとし、殺す代わりに奴隷に売って死んだことにしてしまった兄たちが、末の弟ベニヤミンをかけがえのない兄弟として愛すること、そして父を思って自分を捨ててこのベニヤミンを救おうとしていることを知りました。神様が兄たちを変えてくださった、それを感動を持って受け止めてヨセフは身を明かしたんです。そしてヨセフが明かした言葉は許しの証でした。確かに事実は変えられません。45章の4節に、私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです、この事実は変えられないんです。しかし人間的には、そうなのですけれども、神様のご支配の中で神様がヨセフをエジプトに先に使わし、そして家族が飢饉で滅びないために私をそこで高く引き上げて、自分の家族だけでなくエジプト、そして近隣諸国すべてを救うために私をエジプトに使わしたのです、そう証ししました。7節、神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。もしこの激しい飢饉が襲ったら、家族全員死ぬことになるだけでなく、この地の住民も滅びることになった。その危機から救うために私はエジプトに導かれ、そして今の地をいただいたのだと 証ししています。そして急いで父を、そして家族全員をエジプトに連れてきてくださいと頼みます。こうして、ヨセフはエジプトに残りましたけれども、兄弟全員が、ヤコブを迎えるために、使わされます。この話はエジプトに、そしてファラオに伝わりました。その時彼らが話したのはイスラエルの言葉のはずですよね。でも、分かったんですね。もうその様子を見て、そして、彼らの言葉を介する者が、通訳したのかもしれませんし、ヨセフが後で証ししたのかもしれません。16節、ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがファラオの家に伝えられると、ファラオもその家臣たちも喜んだと。ヨセフがどれだけエジプトの信任とまた好意を受けていたかがわかります。そしてファラオがヨセフにこう告げるのです。17節、ファラオはヨセフに言った。お前の兄弟たちに言うがよい。こうしなさい。家畜に荷を積んですぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族を連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの地でも最良のものを与えよう。あなた方は地の最も良いものを食べるがよい。お前はこう命じなさい。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだから。こうして、もう豪奢な、旅となりました。行きはもう歩きだったと、歩きかロバかぐらいですよね、だったと思うんですけども、エジプトの車を買って、老いた父を乗せてくるためと思いますけども、そして、贈り物を、持たせて、彼らは帰っていくようになります。もう、ヤコブたちびっくりしたと思いますね。何事かと。そして、彼らの証、ヨセフは生きています。そして、エジプト全土を支配しているのは彼です。その証拠が、彼らの車、持っていた車と、そして贈り物によってはっきりとヤコブも、知ったと思います。26節以降を読みいたします。彼らは父に告げた。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。父は呆然としていた。彼らの言葉が信じられなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず彼に話して聞かせた。ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると、父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。十分だ。息子のヨセフがまだ生きているとは。私は死ぬ前に彼に会いに行こうと。このことで 兄たちがヨセフを奴隷に売ったということ もう明らかになったんですけども、そんなことをいちいち気にする必要もなかったのです。血だらけになったヨセフの衣は一体何だったのかということになりますけどね、そんなことは、もう吹き飛んで、しまったようです。悪いことも良いこともすべてのことを主はご自身の支配のもとに最善へと導いてくださいます。ヨセフはキリストの方と言われています。苦難を通して救いをもたらしました。そして、後にエジプトは罪の支配の象徴になっていきますけれども、そこにヨセフがいるんです。そして彼が用意したものは最高のものでした。そして、もう、必要なものは持っていくでしょうけれども、財産など何も、心配しなくていいと。最上のものが与えられる。それは救いの知らせを受けた私たちも覚えておくべきことです。神様は救いのために人類がなした悪を益と、してくださいました。そして復讐ではなく救いの恵みを差し出してくださいました。天の、すべての祝福、そして何より御子自身が私たちに差し出されています。地上のもの、世のものを惜しむ必要はありません。神様のくださる最良のものが私たちに差し出されているのですから。ですからヤコブは死ぬ前にとありますから、まさにそうです。生きているうちにこの恵みをいただきましょう。そして、自分たちが、イエス様に成した、様々な、無礼また悪、それを、責められてないこと、そのことを通して神様は救いをくださったんだということを覚えて、素直に悔い改めて主のもとに行けばいいのです。救いの恵みを豊かに覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたが成してくださった豊かな恵みを私たちも喜び、そして主のもとに行って、共に交わるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。